こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。プロ建築士が絶対しない家の建て方は、一級建築士で住宅専門チャンネル YouTube 不動産を運営する院南和業が、住宅診断の現場で接してきた施主の後悔を手がかりにまとめた家づくりの実用書である。2022年に日本実業出版社から刊行され、間取り、設備オプション、内装、外壁、屋根、外構、土地選びまでを扱う。主題は完成時の見栄えや短期的な費用だけで判断せず、長年住み続けた際の快適性、維持管理、暮らし方との適合を基準にすることだ。著者は理想の家を一律に提示するのではなく、診断で繰り返し見えてきた失敗の型を示し、検討段階で確認すべき論点へ読者を導く。住宅会社との打ち合わせで見落としがちな点を、専門用語に偏りすぎず整理している点に、本書の実務的な目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、間取りは面積や流行ではなく、生活動線と将来の使い方から検証する本書の第一の焦点は、間取りを図面上の印象だけで決めないことである。広い LDK 吹き抜け。開放的な空間は魅力的に映りやすいが、実際の居住では掃除の負担、冷暖房効率、音や匂いの伝わり方、家具配置の難しさといった問題に結びつきうる。著者が重視するのは、家族がいつどこで何をするかを具体化し、その行動が無理なくつながるかを検討する視点である。例えば、収納は量だけでなく、使う場所の近くに必要なものを置けるかが重要になる。寝室、水回り、リビングの位置関係も、プライバシー、換気、採光、生活音に影響する。つまり間取りは、建築時の要望を並べる作業ではなく、日々の行為と建物性能を調整する作業として扱われる。本書は、特定の平面形式を万能解として推すのではなく、人気の要素にも代償があることを示す。施主が自分の暮らしに照らして優先順位を決め、設計提案を検証するための判断軸を与える章である。次に、オプション設備は便利さの宣伝文句ではなく、使用頻度、清掃性、故障時まで含めて選ぶ。設備オプションの章では、付けられるものを増やすことと、住みやすさが高まることは道義ではないという問題意識が貫かれる。新築時には標準仕様との差額や最新機能に目が向きやすい。しかし設備は導入後に毎日触れ、汚れ消耗し、将来は修理や交換の対象にもなる。本書が注意を促す。タッチレス推薦のように便利さを期待して採用しても、操作感や利用場面が家庭に合わなければ不満の原因になりうる。判断では誰が使うのか、どの程度頻繁に使うのか、手入れは容易か、機能が故障した場合にも支障なく使えるか、といった問いが有効になる。選択肢が多い局面ほど、営業資料の比較だけで結論を出さず、実物に触れることや現在の住まいにある不便を具体的に洗い出すことが重要である。本書の価値は、設備を贅沢しなか節約対象かという二択で扱わない点にある。長期利用の負担と便益を比較し、予算を本当に効果の大きい部分へ振り向けるための現実的な見方を提示している。さらに、内装、窓、水回り選択は見た目だけでなく、温熱環境と日常の手入れを左右する。内装とインテリアを扱う部分では、素材や色、窓の使用が居心地と維持のしやすさに直結することが示される。とりわけ窓は採光や眺望のための部材である一方、暑さ寒さへの対応にも深く関わる。窓を安易に削減対象とせず、断熱性能を含めて考えるべきだという指摘。初期費用だけでは測れない代表例である。また寝室や水回りでは、窓の位置、断熱、採光、通風の条件が睡眠や湿気対策、日常の快適さに影響する。仕上げについても、のしこの浴室壁は水垢などが目立ちやすいこと、無垢材には継続的な手入れが必要なことなど、カタログでは格言に退きがちな実用面が論点となる。本書は素材を一律に否定するのではない。好みの衣装を選ぶ場合にも、その性質とメンテナンスを理解した上で選ぶべきだと促す。衣装清掃、耐久性、温熱性能を切り離さずに検討することで、完成直後の満足と、数年後の扱いやすさの隔たりを小さくする考え方である。そして外壁、屋根、外構は建物完成時に終わらず、維持管理の難易度と費用を先に読む外壁、屋根と外構の章は、家づくりで後回しにされやすい完成後の視点を補う。外壁や屋根は外観を構成するだけでなく、雨風や紫外線を受け続ける部位であり、選定には将来の点検補修を前提とした見方が必要になる。本書は建築費だけを比較するのではなく、維持管理の手間や費用を含めて考えることを促す。これは初期価格が低い仕様が常に合理的とは限らず、反対に高価な材料も条件次第では期待通りの効果を発揮しないためである。外構についても、建物本体の予算が固まった後で残額を配分するのではなく、生活の使い勝手、安全性、管理負担に関わる計画として扱う必要がある。駐車、自転車、ゴミ出し、雨天時の出入り、 植栽の手入れなどを想定しなければ、住み始めてから不便が表面化しやすい。本書は華やかな外観提案よりも、劣化や清掃、移動といった地味だが継続する課題に目を向ける。住宅を長期使用する資産生活基盤として捉え直す点に、この部分の実践性がある。土地選びでは価格や立地条件に加え、建築条件と暮らしのリスクを切り分けて確認する。本書は土地選びを、家づくりの前提を決める工程として重視する。土地は購入後に場所を変えられず、形状や周辺環境、法的建築的な条件が建物の配置、採光、予算、将来の住み心地を制約するためである。土地価格や駅からの距離だけで決めると希望の間取りが入りにくい、追加工事が必要になる。周囲の環境が生活に合わないといった問題を招きうる。本書の絶対しないという表現は、単に危険な土地の一覧を示す趣旨というより、十分な確認を経ずに契約を急ぐ姿勢の警告として読める。購入前には建築の専門家も交えながら、その土地で実現できる建物、必要な造成やインフラ対応、日照通風、周辺の音や人の動きなどを検討することが重要になる。土地と建物の予算も別々に考えるのではなく、総額で管理しなければならない。本書は土地探しを不動産取引だけの問題に閉じず、設計、施工、居住後のリスクと接続している。これにより読者は広告上の条件と実際の建築可能性を区別する視点を得られる。結論として、本書はこれから注文住宅を建てる人、土地探しと住宅会社選びを並行している人、提示された間取りや見積もりをどう評価すべきか迷う人に適している。中古住宅の購入やリフォームを考える読者にとっても、窓、設備、維持管理、外構を点検する観点は応用しやすい。得られる実践的な利点は、特定の商品やデザインの正解を受け取ることではなく、打ち合わせで確認すべき質問を増やせる点にある。生活動線、断熱、掃除、修繕、土地条件を同時に見ることで、目先の要望と長期的な負担を比較しやすくなる。同種の家づくり本には、間取りの実例集、住宅性能の解説書、資金計画の入門書が多い。その中で本書が特徴的なのは、1000件以上の住宅インスペクションに携わってきた著者の立場から、完成後に現れる後悔を出発点にしていることである。扱う範囲も室内だけに限定せず、屋根、外壁、外構、土地まで及ぶ。もっとも各家庭の予算、地域の気候、敷地条件によって適切な選択は変わるため、記述を機械的な禁止事項として用いるべきではない。自分の条件に合わせ、設計者や施工者へ具体的に確認するためのチェックリストとして読むと、有効性が高い一冊である。ご支援いただける場合は、YouTube 不動産、院南和行、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。